こんばんは、モテキ工作海空研究所。今日は夜会でございます。今日は令和8年6月13日。ちょっと遅くなってしまいましたが、皆様今日はいかがお過ごしだったでしょうか。週末でございます。今日私はですね、朝から草野球、いつも通りです。午後は、買い出しと。特に、何の、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけども、まあ、午後、その、さっき8時ぐらいまでかな、ゆさくんから LINE 通話がかかってきて、まあ、ああだこうだというお話をしてですね。まあ、ちょっと、そうですね、家族内夜会みたいなことにちょっとなってたんで、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、なかなか面白いものを作ってまして、ぜひね、よかったら、よかったらサロンに投げてください。すごいいい代物を作っ、まあ別に、なんていうの、まあクロードで作ってるっていうのは、ひろみさんとかもね、やってるし、まあみんなわかると思うんですよ。こんな感じ、まあいろいろチャットで、ああだこうだと、やりとりしてるうちに、まあ図解にしてほしいとか、ウェブサイトにしてほしいとか、頼めば、クロードで、パッと見分かりやすくしてくれるみたいな。まあ本当に昔からやってんだけど、やっぱり本当にね、すごく、なんていうか、目に見えて精度が上がってて、まあ優作くんが今日、そのクロードに頼んで図解にしてもらったっていうやつは、まあ、大阪公立大学でシステム工学っていう学部にいるので、まあその授業を受けたんですね。どうやら。それで、その授業で、まあ教授が、自分の専門について、語るという内容なんだと思うんですよ。で、なんか、パワーポイントの資料とかも配られるみたいで、なんかそれも良かったみたいなんですけど、とにかく何言ってるかわけわかんないと。やっぱりねっていう。そうなんです。大学の授業って、まあ全部が全部そうじゃないけど、まあその、研究者が、自分のやってることをどうやってやる場所だったりするんで、で、それをそのまま聞いてても、まあ基本わけはわかるはずがないんですよね。それで、まあ、かつて昭和の時代においてはですね、そのわけのわかんない状態であっても、教授の方からわかりやすくなんてはするわけないだろうと。わからなくてもついてこいと。食らいついてきて、なんとかしてわかるようになるまでが修行の道であるというね。まあ、そういうノリなんですよね、やっぱり、基本。で、まあ、その辺、なんていうか、僕もね、30年前に大入って、まあ、その洗礼を浴びましたけど、わけがわかんないと。わけがわかんないうち、上に、なんていうか、わけがわかんないからだと思うんですけど、やっぱわかれば面白いんだと思うんですけど、わけがわかんないから面白くないと。で、まあ、先生方からすれば、もっと食らいついてこいよと。もっと質問してくればいいじゃないかとか。わかんないんだったらわかんないなりに自分で調べてもっと食らいついてこないと単位やらないぞみたいな感じだったんだと思うんですけど、まあ僕はまあなんていうか、まあ言ったらあれですね、ふてくされちゃったんですよね。なんだこれはとなっちゃったんですよ。で、ですけど今だとそこに AI っていう媒介、素晴らしい媒介者がいるから、要するに、英語を日本語に翻訳するかのようにですね、専門用語だとか、わけがわからない、込み入った話だとかを、全部ちゃんとわかるように、してくれると。で、まあ、昔もね、別にわかる、大学生がアルバイトでチューターさんって言って、リサーチアシスタントとか、チューターさんとかって言って、間に入ってくれて、分かるまで補助してくれるみたいな、そういう授業もありましたけど、まあまあ、限度あるじゃないですか、人がやってると。でそこに、今だと、 まあ見事に AI がバチッとその役割をはまってるというか、すると、まあこんなのできたよというね、まあ今日も学んだ授業で、パワーポイントのスライドのもとに、わけが分かんなかったなりに、なんとか面白くなろうという努力として、まあ AI とやり取りして、で、こう伝わる図解に落とし込むと。あ、ふえさんこんばんは、ありがとうございます。そう、なんか、そういう、授業で聞いててわけわかんないものにぶつかったときに、そこで、クロードに全部、その、わけのわからない授業と、自分の間の仲介に入ってもらって、それがわかりやすくなるような図解を作成するみたいな。まあそういうことを今日ね、ゆうさくんが今日やって、まあ家族ラインの中でこんなのできたわ、みたいなのを紹介してくれたんですよね。これは本当に、なんだろうな、ちょっと前までだったら、俺もう大学行く意味あるのかなと思ってたんですね。正直ね。ですけど、あ、これ逆に、大学面白いかもしれないなと思って。その、だから先生は先生で、わかりやすく喋る必要がないんですよ。わかりやすく喋るってすごく難しいことで、やっぱり自分が逆にね、なんか授業持ったりなんかすると、本当に昔苦労しましたけど、あ、こんな大変なことしてたんだなと思わされて、で、どんなに頑張ってわかりやすくしたつもりでやってても、半分ぐらいの生徒たちが寝てるとかっていう状況を見ると心が折れたりするんだよ。で、なので基本もう本当にお互い苦しかったんですよね。やっぱりね、授業っていう形式どうなのかなとか思ってたし、大学そのものこれ合ってんのかなみたいな感じで僕しばらく思ってたんですけど、いざね、ゆさくんが大学入って、大阪公立大学と前大学と両方授業を受けてみて、まあ、ああだこうだと、いろいろ奮闘してますけど、前大学でね、なんかその、いろいろあるみたいですけど。いや、まあ今日はね、公立大学のシステム工学の、本当に1ミリもわけがわかんない授業を聞いたので、その内容について、俺にわかるように説明してくれってクロードに頼んだら、すごいいい、サイトができたっていう話で、それを、まあ、家族 LINE に送られてきて、あ、面白いじゃんと。あ、そんな授業受けたんだと。いい授業だし、行ってよかったね、みたいな感じになるっていうね。これは、なんか、いいやりとりというか、まあ、これも新しいコミュニケーションの一つだなと思ったりしましたし、何よりね、まあ、その図解サイトをね、クロードで、システム工学の授業の中身を元に、作ったと。まあ、いいんですよ。それで自分がそれなりに理解できて、で、まあ、家族も、あ、そんなことやってんだと。で、さらにですね、小6の下の次女がいるんですけども、小6の次女がね、そのウェブサイトを見て、カチカチカチカチやってて、面白そうになんかハマっちゃってて、これはなんか面白いこと起きてるなという気がしましたね。まあ、ゆさくの方はそんなつもりなかったでしょうし、別に誰かを楽しませるとかじゃなくて、単純にね、自分が受けたわけのわからない授業を自分が何とかして理解するために、まあ、あるいは単位取るだけじゃなんかもったいないから、できれば楽しみたいみたいな、まあ、そういうモチベーションでクロードに投げたんだと思うんですけど、そうやってできたプロダクトが本当に質が高いので、こうなってくると、もちろん大学生本人にとってもいいことだけど、大学生以外のところにもすごくいい影響が、持っても見なかった知の、流れというか、知識の流れというか、別になんかこっちは求めてもいないし必要としてもいないのに、たまたま遊佐君を媒介として流れてくるっていうことが、システム工学っていう領域において起こってて、これな、面白いことになってんなと、これあらゆる領域で起こりうる話なんですよね、きっとね。 気象学でも起こってほしいし、うん、だからなんだったら分かりやすく喋るってことよりも、込み入ったマニアックな話をそのまま喋っちゃった方が、本人は良くて、で、うん、聞いてもわけわかんないですっていう状態にまず一回なって上で、今のがオリジナルの現役ですと。で、これだとそのままお飲みいただくのはちょっと厳しいと思いますので、ちょっといろいろ混ぜまして、カクテルにして飲みやすくしてみました。こちらどうぞっていうのをクロードっていうマスターがやってくれると。で、そうすると、あら美味しいっていうね。あのことが、あらゆる分野で起こるよね。そうすると、なんか、これまで、いろんな、詳しくない人が詳しくなるとか、まあ今まで興味がなかった人も、最低限のリテラシーとしてこういうことも分かってた方がいいとか、まあ例えば気象学で防災とかいう分野だと啓蒙活動とかそういうこともあって、自分がそういうところに呼ばれて講演したりとか、授業でやったりとか、そうですね、まあ、なんかあとはサイエンスカフェみたいにもっと、うん、敷居の低いイベントをやってみたりとか、いろいろやってみたりしてたけど、まあそれがね全然意味がなくなるわけじゃないと思うんですけど、うん、まあそうやって噛み砕く国はどうしたらいいのかみたいなことをずっと考えてきたけど、あ、これ逆に、なんだったらそのまま喋って、ポカンとさせるをまず一回やって、その上で、じゃあ、今からクロードに頼んで、皆さんにわかるように説明してもらいますって方が、っていう道もあるよなと思ったりしたんですよね。はい。ということが今日ね、起こった出来事でした。あと、そうそう、だから、そう、ちょうど今ね、アイさん来てくださってますけど、アイさんもね、クロードでこんなアーティファクトのウェブサイトを作ってみた。すごい一発でポン出ししてこうだこうだってね、コメント欄でちょっとお互いやり取りしましたけど、まあ、あれはね、論文リストの、なんて言うんでしょうね、アーカイブサイトというか、まあ、本当に自分のためだけ用っていう感じのね。まあ、例えば、雲なら雲で、しかも直近で、信頼性の高い文献のリストだけをこう、並べて、それをどういう人が書いてるのか。そういうことをやってる研究者って国内と国外といろんな場所で何人いて、で、どの研究者とどの研究者がどういうふうに繋がってるのかとか、まあ、割とシンプルなね、ウェブサイトでしたけど、可視化したら本当に、あ、これ面白いなって思いましたし、で、そのコメント欄のやりとりの延長上で僕もね、僕で、じゃあ自分の、そうですね、じゃあ専門分野のこういうところで、作ってみてって頼んでみたら、あ、こうなんのかっていうのが自分でも作れたし、それはそれで普通に自分にとって、利のあるものというか作ってよかったなと思いましたし、だからああいうのって、なんていうか、こういうのあるっていう、ね、もともと旦那さんのね、数学の、まあ、特定の、課題というか、お題に対して、論文リストをまとめるっていうのを元々やってらっしゃった方言って、そういうサイトあるよと。で、僕はああいう文化知らなかったんですけど、あのアイデアを知ったら一発でできるような世界観ですよね。要するに、アイさんはアイさんで雲のテーマでとか、僕は僕で、今これから書こうとしてる論文のテーマでとか、そういうことが、まあね、ものの数分ちょっとやり取りしたら、すぐできるみたいなのをね、コメント欄でやり取りしましたけど、ちょっと素敵な世界だよなと思った俺。 自分が自分にとって必要なものを作って生成されたプロダクト、うん、生成されたプロダクトは同じこと言ってますね。生成物、生成物そのもので、コミュニケーションを取るという、なんていうの、生成物を作るにはものすごい時間がかかってたじゃないですか。ですけど、まあいよいよね、 AI の賢さも人を超えちゃってますよね。完全に超えちゃってて、実行能力まであって、大抵のことはできてて、もうハルシネーションとかってね、なんか間違いだとか、ちょっと前までだって結構気にしてましたけど、もうね、なんかいろいろ、まあ結構気にしてる方だと思うんですけど、間違いないなと、すごいなと思うようになってきて、だから精度がとんと高いんですよね。ファクトチェックレベルというか。それで、だから、なんていうか、コメントで、こういうのもありましたよが、まあ、例えば一つのコメントとしてあったときに、じゃあ私もやってみたらこうだったよ。お、それはすごいアイデアだと。いいねと。じゃあ俺だとしたらこのテーマかなって言って打ち込んでみたらこんな生成物だったみたいな。この生成物を、それこそ分単位で、コミュニケーションとして見せっこするっていうか、あんなことが起こるっていう状態を、なんだろう、予想とか驚きとか意外とかじゃなくて、起きちゃったよね、なんかね。で、やってそうで今までやってなかったの、さすがに。なんか、チャレンジしてみたら、AI 使って、こんなこともできました。私はこういうことも苦手だったんだけど、ここを乗り越えることによって、こういうの欲しかったんですよ、と。みたいなね。まあなんかそれぐらいのちょっと重みがあるというか、で、それを、例えばサロンに共有してくれた人とか、これまでも言いましたけど、もうそれはそれで、もうすごいなと。AI ってすごいね、みたいな感じでよくやってたんですけど、それついにコメント欄にまで来たな、というね。コメント欄のパンパンパンっていう打ち返しを数分以内にやってるわけじゃないですか。その中で生成物が2個3個ってパンパンパンと出てきて、コメントに書いてある文章そのものよりも、出来上がった生成物を見てその人の言いたいことを知るっていうか、言いたいことだけじゃなくて、その人がどんな人かとか、伝えようと思ってなくてもにじみ出ちゃうものが生成物の中に含まれてたりすると思うんですよね。で、それもコミュニケーションの一部じゃんっていうね。なんかそれを感じたのは、本当になんか今週起こった出来事の中でも、なんか今まで感じたことのない、いやなんかこう特別な驚きとか、派手な話じゃないんですけども、衝撃とかじゃないんですけど、ただ確かになんか今までなかったし、見過ごしちゃいけないような気がしたよね。なんか、そう、研究者同士でいろいろディスカッションとか、まあ、研究者同士じゃなくても、まあ、なんかお題があって、テーマがあって、こうだよね、ああだよね、私はこう思うとか、こういう考え方はどうだろうとか、まあ、いわゆる議論ってやつ。ディスカッションすること自体も研究活動の一部だから、まあ、そういう時間って結構、うん、僕らは特にお仕事として多いし、別に仕事としてじゃなくても、まあ、このサロンの中でだったら、まあ、研究所と名を持ってる以上ね、なんか別に答えのない問題だけど、それぞれみんな思ってることそれなりにまっすぐ言って、あなたはそう思ってて、私はこう思ってて、こんなアイデアはどうだろうみたいなことを、まとまらない状態で、ここに置いとくみたいなことが、起こってほしいなと思ってたし、そういうことも結構やってきたんですよ。ですけど、 それあくまで今まで言葉を介してやってきたんですよね。当たり前ですけど。その、なんていうの、音声の言葉かもしれないし、ね、ビデオミーティング、ね、Google Meet でセミナーみたいな形式でやったこともあるし、まあ、この夜会にね、ライブ配信に、招待して、おしゃべりするとか、まあ、あとは普通にね、投稿に対してコメントつけると。全部言葉じゃないですか。言葉を交わすことイコールコミュニケーションだったと思うんですけど、なんか、アイさんとクロードで作ったアーティファクト、ウェブサイトですね。まあ、論文リストこうやって作っておくと便利だよねっていう。まあ、なんでしょうね。ちょっと研究者ぶってるって言えばそうかもしれないけど、まあ研究者の中では当然の欲求というか、そういうのをまとめて持っときたいっていう、やつですよね。なんかあんまり他の人に、伝えたいとか、分かってほしいとか、そういう後ろのものじゃないし、ただのリストだから、なんかメッセージがあるわけでもないんだけど、だけど、その、ものを見たらさ、なんかこう受け取るものがあるんだよな。なんか感じるものあるんですよ。やっぱり数学者に数学者の、こういうとこ、数学者っぽいなっていうのはあります。感じるんだよね。だから言葉にうまくできないけど、ああ、数学者ってこういうリスト作るんだって思ったもんね、まずね。で、あゆさんが早速自分を真似して自分のテーマで作るじゃないですか。で、そうすると、言葉以上の何かがやっぱり伝わってくるよね。で、それに、あ、じゃあ、つって僕も返したんですけど、あれは完全にその、出来上がったウェブサイトっていう生成物を、売ったり返したりみたいなやりとりで言葉を返してるわけじゃないんですけど、なんか僕はね、すごい、まあ通じ合ったって言ったらね、アイさんどうだったかちょっとわかんないんですけど、僕の中ではすごくいいコミュニケーションを、というか新しいコミュニケーションを体験した感覚になったんですよね。面白いこと起こってんなと。いやだからなんかその、文字を一文字打つのに、まあスマホでフリック入力するのか、パソコンでローマ字でね、ブラインドタッチで打ち込むのかとかっていうのもさ、当たり前じゃない時期があったわけですよ。で、言葉を往復するっていうスピードとして、今でこそね、こんな当たり前にさ、いいねをポチッと押せば、親指一つで、なんか、見たよと、いいねという感情が伝わるし、一言、なんか、わかりました。じゃあ今から行きますと。なんか面白いですねとか、まあそんなたわいない数文字の文字であっても、こんなに瞬間的に送られるってことはなかった時代があるわけじゃないですか。いや、字を紙に書いて送って切って終わって届いてそれを読んでやっと伝わるみたいな時代からすれば、まあ恐ろしい、スピードになってるわけじゃないですか。文字をデジタルで往復するだけでも。だからまあそれはそれですごいコミュニケーションの進化なんだと思うんですよ。でそこからその次って何なのかなと思うとですね、もう実際に喋るとか文字を打つとか言葉を超えて、この人こういうものを作ってちょっとニヤニヤしちゃうとかこういうものをいいよねって思ってで、じゃあお題何にするっていう時にこのお題にするんだこの人とかっていう、そこのなんていうのかな、表ではなくて裏側、生成物は一瞬で AI で作られるけれど、 その裏側で何を考えてるからこそここのテーマにこれを据えたんだろうなみたいなところを読み取って、それを往復し合うことでコミュニケーションと呼ぶっていう時代が来るのかな。わかんないけど。ただ明らかにハイコンテキストというか、次の次元に行ったやり取りだったんじゃないかなとは思うんですよね。うん、すごい大きなものを感じた。で、そうこうしてた時に、まあ、ゆうさくんがね、今日大阪公立大学でこんな授業を受けて1ミリも分かんなかったけど、クロードに頼んだらこんな分かりやすくて面白い話だったというアーティファクトを作って家族ラインに送ってきたんですよ。あ、そうね。なんかこれ自体は前からできること自体はしてたんだけど、これをもってコミュニケーションが生まれてっていうこと、あれやっぱり同じこと起こってんなと思ったりして、で、そうね、なんかだからそこの辺を、それこそ前大学なんかは、まだ全部ね、うまく全部が全部うまくいってるとも限らないでしょうけど、ただ今までの大学ではやってなかった領域に何とかして手を出す、そのオンラインの通信制っていうだけじゃなくて、やってる中身自体もなんかこうそこに手を伸ばそうともがいてる感じがあるのかなぁと、ちょっと話聞いててね、思ったりしましたね。まあだからそのゆうさくんも全部の授業を受けてるわけじゃないんで、当たったり外れたりいろいろしてるみたいですけど、なんかその落差が激しいらしいんですよね。こんな面白い授業が大学なのにみたいなのもあれば、なんでこんなのなんでこうなっちゃうみたいなのもあるっていうのは、あるにはあると。まあだからね、別に前大学も全部がいきなり最初から100点じゃないんでしょうけど、なんかでもやっぱりね、やっぱりベースに、やっぱり AI のリテラシーが高い教授陣が多いですし、まあ別に AI だけの学校じゃないと思うんだけど、なんか、既存の、今までのやり方の限界に課題を感じて、その問題を何とかして乗り越えたいけど、今はまだ答えが出ていないっていうところに、向き合ってるっていうか、そういう組織なんだと思うんですよね。で、そういう組織に属してるっていうこと自体が、属してる人間はやっぱり環境の影響を必ず受けるので、まあ、それだけでもね、なんか、すごく、いいことなんじゃないかなと、話聞いててね、やっぱり、思ったりしますね。そう、愛さんもね、なんかいろんな授業を受けてると思いますけど、どうですか、その子。IUT とかね、エンター対比ミューラー、インターユニバース対比ミューラーか、とかね、すごい大変そうな数学の話とか、あとは、いろんなね、メディア論の話とか、まあ授業の、まあ別になんか授業の話を投稿してねというのが、別に特別オファーっていうわけじゃないんですけど、やっぱりなんか、僕はね、ある種、こういう大学行きたかったなっていう憧れもあったりするので、単純にね、興味で、いつも楽しく、あゆさんの記事を見させてもらってますけど、こうなんか、ピンとくるものも、ピンとくるものはもちろんね、投稿してもらったらすごい楽しいし、ピンとこないなぁと。うまくいってないみたいです、どうやらって。噛み合ってないっていうか、まあ、これ何なんですかねっていうやつもあると思うんですけど、それも僕はなんかすごく、面白い余白なんじゃないかなと思ったりしてて、じゃあそれを、その余白を、なんだったらね、別な人が埋めれるかもしれないじゃないですか。なんだったら自分たちで、埋めれるアイデアを思いつくかもしれないじゃないですか。とかね、なんかそういうことが起きたら、素敵かなと思ったり してますね。まあ、なので本当に愛さんがね、100日チャレンジを始めて、ちょっとずつ走ったり、ちょっとずつ何か今まで続いてなかったものを続けようとしたり、なんかああいうことで、このサロン本当に使ってくれてるっていうのは、他の人にとっても本当にね、なんかいい刺激だと思いますし、いや、まあ何よりね、うちの息子は、いや、いい先輩持ったなぁと、まさかだから前大学の先輩がいるなんて思わないじゃないですか。いや、いるんでしょうけども、うまくコミュニケーションすれば。いや、なんか、そういうつもりで期待して入ってなかったけど、前大学のカリキュラム自体になんとなく興味あるから、はい、とりあえず受けてみてるっていう、なんかそういう感じで、のノリでしたよ、最初。ですけど、やっぱり、まあ、まだね、入って2ヶ月とかですけど、すっかり、ああだこうだ、言うようになりまして、それも、間違いなくやっぱり、ね、先輩の影響もありますね、なんかね。うん。いや、なんか、それは、本当に、まあ、なんて言うんでしょうね、ご縁と言いますか、感謝と言いますか。こんなことが起こってほしかったし、ね、続いてほしいなと思ったりしましたね。で、本当にいい学びの、週末の学びって本当なんかいいんだよね。休みの日にぼーっとしてる中で草野球やって買い出し行って、なんもしてないんだけど、でも、すごくいい学びを得たような感覚に夜になるとなるっていうね。うん、これでいいな、これ、週末の一日はっていうね、うん。そういう満足感で、ニヤニヤしております。はい。ということで、また明日もね、夜会やりますんで、よかったら来てください。今日はこの辺にしておきます。愛さん、ありがとうございます。じゃあまたね、おやすみなさい。